Thank you for that beautiful
美しい音楽に感謝します。ダルトン姉妹のお話の後、聖歌隊が恐れず来たれ聖とを歌います。指揮はリン・ホプキンス、オルガン伴奏はベンジャミン・リーです。閉会の祈りはレベッカ・マックスフィールドが捧げます。それでは今夜の話者をご紹介します。イレイン・ダルトン姉妹はユタ州オグデンで生まれ育ちました。ブリガム・ヤング大学で英語学の学士号を取得しています。ダルトン姉妹はソルトレイク神殿でスティーブン・ E ・ダルトンと結婚し、5人の息子と1人の娘、12人の孫がいます。中央若い女性会長に召される前は、中央若い女性会長会の第一及び第二顧問として奉仕しました。それまでは中央若い女性管理会で5年間奉仕しました。またこれまでワードとステークにあって女性の補助組織すべてで働いてきました。ダルトン姉妹はランニングや家族とのハイキング、孫娘とのダンスを楽しみとしています。読書、特に聖文を読むのが大好きです。そして主をこよなく愛しています。大好きな聖句であり人生のモットーとしているのは箴言3章5節から6節です。心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ではダルトン姉妹。
今晩皆さんにお話しでき光栄です。美しい音楽を披露してくださった聖歌隊の皆さんに感謝します。皆さんがもたらしてくれた御霊と素晴らしいお祈りに感謝します。ここにいると喜びとともに謙虚な気持ちを覚えます。今晩主がどれほど皆さんを愛しておられるか一人一人が知ることができるよう祈っています。私も皆さんを深く愛しています。嬉しいことに夫のスティーブと子供たちもこの場にいます。私は夫を愛しています。夫と私はブリガムヤング大学に通い、ここで結婚を決めました。結婚記念日に皆さんの前に立っていることはとても興味深いことです。あなたおめでとう。私たちの結婚年数はソルトレク神殿の建築に要した年数と同じです。あるいはイスラエルの民が荒れ野を旅した年数です。その歳月を物語る子どもたちが皆この前列に座っています。子どもたちは私たちの宝です。私は彼らを愛し母親であることが大好きです。彼らが福音の中で育ち教会の聖教団から教えを受けるのを見てきました。彼らが預言者、聖剣者、啓示者の勧告を心に留める選びをしてきたことに感謝しています。私は教会の青少年が福音の中で育つのを見てきました。私は若い女性と特別な関係にあります。中央若い女性会長会として奉仕してきたからです。私たちは若い女性で何年も経験を共にしてきました。若い女性のメダルを一緒に受けました。毎週立って若い女性のテーマを一緒に復唱してきました。私たちは天父の娘です。神の証人になります。私たちは備えができるようになると信じます。私は皆さんを私の若い女性と思っています。若い男性の皆さん、私は皆さんが神権を受け、聖約と神権の力を尊び、伝道に備え、世界中で奉仕してきたのを見てきました。皆さんは私のヒーローです。義に対する皆さんの強さと勇気と望みは素晴らしいものです。皆さんはそれぞれ、末日生徒として旅立ち、人生の最も重要な時代にいます。現在は皆さんが永遠の習慣を形成し、末永く続く決意をする時期です。皆さんは教会の将来、住んでいる国の将来です。皆さんはこのような時のためにとどめ置かれました。皆さんの最大の予想をはるかに超える数々の機会を与えられ、私と同様、重要な瞬間に恵まれることでしょう。それはこの決断の10年間に大きな影響を及ぼします。私にとってその始まりは BYU ディボーショナルでのことでした。それまで私はある若い男性と何度かデートをしていました。ある夜彼は結婚について話し始めました。粘り強い人でした。その夜彼の言ったことのために私はあまり眠れませんでした。 私はどうするか決めなければならないことを知っていました。自分のなすべきことが分かるように主の助けを祈り求めましたが、すぐには答えを受けませんでした。翌朝、私たちは一緒にディボーショナルに出席しました。私は和社のセオドア・A・タトル長老が立って重要な決定を下すプロセスについて話し始めたとき、驚いて耳を傾けました。まるで私に直接語りかけているかのようでした。彼は私の心を知っており、その言葉は私の魂に深く入り込みました。彼は協議と誓約9章を引用して決定のプロセスを解説しました。私を除く他の人々は聖文のこの章をよく知っているようでした。皆さんもここで述べられていることをよくご存知でしょう。でも私にとってその日、それは純粋な啓示であり、祈りに対する答えの受け方を告げるものでした。彼が読み上げた言葉はこうです。見よ、あなたは理解していなかった。あなたは私に求めさえすれば、何も考えなくても私から与えられると思ってきた。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。しかしもしそれが正しくなければ、あなたはこのような感じを少しも受けず、思いが鈍くなり、それによって誤っている事柄を忘れるようになる。この言葉は元はオリバー・カウドリーに向けられたものでしたが、その瞬間私に対する個人的なものとなり、私が前の夜に祈りの中で尋ねた問いへの直接の答えとなったのです。その時彼は肯定的なことと否定的なことを挙げ、仮の決定を下し、ついでその決定を祈りの中で主に持ち帰るというプロセスを説明しました。行うべきことが分かりました。行っていたことを続けて行うのではありません。自分で決めるという決心をしなければならないのです。そのことが分かりました。自分が知っていることを主はご存知であると分かったのです。私は進めるという仮の決定をした後、答えが私の胸を燃やすように来たとは言えませんが、それには適切で心よく良い気持ちを感じました。もう混乱も困惑もありませんでした。平安を感じました。なすべきことが分かり幸せでした。そして私は前進しました。その粘り強い若い男性は今晩ここに一緒にいます。彼の優しさ、推しの強さ、忍耐に感謝しています。あの答えを受けた後、物事は常に容易だったでしょうか。いいえ、今でも夫は私が少し躊躇して参入を伸ばしたいと思ったソルトレーク神殿の扉の外側の歩道にはヒールの跡が残っていると言います。でも私は今日までに次のことを学びました。すなわち、人が祈りにより信仰を行使するとき、主は重要な瞬間に重要な決定を下すのを助けてくださいます。主は祈りを聞き、聖霊のささやきにより祈りに応えてくださいます。一人放っては置かれません。皆さんは聖霊の導きを受けることができる祝福を与えられてきました。主は協議と誓約8章の中で私たちに約束してくださっています。私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。これは私が経験したことであり、皆さん一人一人にも起きるでしょう。私は明かしします。主は祈りを聞き答えてくださいます。私たちが主の御心を行い、戒めを守ろうとするとき、主は導いてくださいます。これが個人の啓示を受けるプロセスです。そして今晩、私が準備したメッセージを皆さんが聞くとき、主の御霊が皆さんに伴い、それをよく理解できるよう祈っています。このメッセージが皆さんの心に根付き、極めて個人的なものとなるように祈っています。この簡潔なメッセージの重要性を聖霊が皆さんに印象づけてくださり、皆さんがそれを人生の重要な瞬間に下す決定に取り入れることができるよう祈っています。今晩のメッセージは、特に立ち返るよう世界を導くようにという、この選ばれた世代のヤングアダルトの皆さんに対する明快な呼びかけです。徳とは何でしょうか。なぜそれが大切なのでしょうか。私たちはそれぞれこの気高く神聖な技にどのように携われるのでしょう。 はじめにアグネス・コールドウェルという名の開拓者の少女の話をしましょう。アグネスは1856年のウィリー・テグルマ隊で経験したことを述べています。当時彼女はわずか9歳でした。こう述べています。まだ幼い時でしたが、私は今でも目を閉じればパノラマのように全てを見ることができます。休みなく歩き続けたことが記憶に残っています。何度も何度もひどく疲れ、手車にぶら下がり、その度にそっと突き放されました。そこで私は道の傍らに身を投げ出して泣いたものです。それからみんなが通り過ぎるのに気づくと、私は飛び起きて追いつくためにまた走り出しました。彼女は続けます。山越えをする直前に救助の滅車隊が到着しました。確かに救いでした。病人と高齢者は滅車に乗ることを許され、体力のある人は皆歩き続けました。滅車が動き始めた時、大勢の子どもたちは滅車と一緒にどれだけ歩いたら乗るように言われるか試してみることにしました。少なくとも私はそれを心から望んでいました。皆は次々に諦め、とうとう私だけが残りました。これで乗せてもらえると思いました。私がそれ以前もそれ以降も経験したことのないほど長い距離を走ったと思った頃、業者が私に声をかけました。お嬢ちゃん、乗りたいかね？私はこの上なく丁寧に答えました。ええ、業者さん。業者は身をかがめ、私の手を取りました。すると馬に口笛で合図をして走らせ、私も走らせたのです。足が弱ってもうこれ以上歩けないというのに、そのまま私には何キロにも思われた距離を走らされました。その時私の頭をよぎった思いは、こんな意地悪な人に会ったこともないということです。もう限界かと思ったちょうどその時、御車は馬を止め、毛布を取って私を包み、滅車の床に横たえ、温め、心地よくしてくれました。その時考えを改める余裕が生まれ、実際に考えが変わりました。彼の意図が分かったからです。わざと私を走らせ、滅車に乗ってから凍傷にならないようにしてくれたのです。アグネス・コールドウェルと家族は1856年11月9日ソルトレーク盆地に到着しました。ブリガムシティに定住し、そこでアグネスはチェスター・サウスワースと出会って結婚しました。二人は13人の子供の親となり、カナダのアルバータ州カードストンで末日生徒の入植を助けました。もしもその御車が彼女を走らせないで滅車に乗せていたら、彼女はひどい寒さで死んでいたことでしょう。またアグネスが諦めて遅れていたとしたら、話の結末は全く違っていたでしょう。しかしアグネスにとってこれは重要な瞬間となり、走ると決めたことの意味をその時完全には理解していませんでしたが、とにかく彼女は走りました。ブリガム・ヤング大官庁の勧めに従い、主の次の言葉を心に留め、シオンを目指し走ったのです。目を覚まし、立ち上がり、出てきて、とどまることのないようにしなさい。主なる私が命じるからである。これが彼女の人生にとって最も重要な走る経験となりました。辛くても頑張りました。走ることで十分に体が温まり、滅車に乗っても暖かさを保て、凍えずに済んだのです。皆さんはそれぞれアグネスと同様、シオンへの旅の途中にあります。主は述べておられます。目を覚まし、立ち上がり、出てきてとどまることのないようにしなさい。シオンは場所であるだけでなく、心の清いものでもあるからです。その最終地点に到着するために、心の清さ、徳に立ち返ることを目標としなければなりません。皆さんのような世代はかつてありませんでした。皆さんはよりよく備えられ、整えられています。皆さんには必要なものがあり、今は皆さんの人生で走る時です。シオンを目指して走るのです。トーマス・エスモンソン大官庁や過去の大官庁たちが道を示しています。道には確かな標識があり、しっかりと力強いペースで進みます。アグネスのように皆さんも平原を横断するよう求められています。持ち物をすべて手放す必要はないかもしれません。でも、シオンへの旅では、罪をすべて捨てて、主、すなわち、誠の生けるキリストを知るようになる必要があります。限界の地点まで走ることさえ求められるかもしれませんが、そうすることで主の愛のぬくもりが、やがて訪れる大いなる技のために皆さんを守るのです。 皆さんがなすように求められていることは、主がご自分の教会を末日聖徒イエス・キリスト教会と命名された時に求められたことと同じです。教義と誓約115章5節を読みましょう。立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるからである。幼いアグネスはシオンを目指して走り、彼女や彼女のような人は皆、諸々の国民やこの時代の人々のための旗となりました。シオンへの彼女の旅は、彼女の信仰と証に関わるものでした。それは、ジョセフ・スミス、モロナイ、オリバー・カウドリ、ニーファイ、モーセ、ヨシュア、また、トーマス・エス・モンソンとも関わってきました。これまでも現在も皆さんや私と関わっています。アグネスはシオンを目指して走りました。証があったからです。彼女の母親は福音が真実だと知り、それを娘に教えました。彼らはシオンに来て、そこに神のための神殿を建てるため全てを犠牲にしました。彼らはジョセフ・スミスが神の預言者であり、モルモン書が真実だと知っていました。聖なる神殿で授けられる祝福が計画を成し遂げるのに必要であることを知っていました。モロナイがジョセフ・スミスに繰り返し教えたように、そうでなければ主の来臨の時に全地はことごとく荒廃することを知っていました。当時も現在もシオンが目標です。それがイエス・キリストの回復された福音の目的です。今はモロナイが進めているように、キリストに忠実であり、またあらゆる良い賜物を得るように、また悪い賜物や清くないものに触れないようにする時です。今は目を覚まして地から立ち上がり、永遠の御父があなたに立てられた誓約が果たされるようにする時です。今は特に立ち返る時なのです。
徳
とは清さを意味します。それは心と思いの中に始まります。徳は道徳的に高い標準に基づいた思いと行動のパターンです。徳のまさしくその中心に純潔、すなわち性的な清さがあります。徳と純潔は不可分の関係にあります。一方なしには他方はありません。徳に立ち返るとは清さに立ち返ることです。ある人が述べたように、徳とは思いやり、誠実、潔白を意味します。でも徳高い生活の中心は純潔であり、性的な清さを欠いた誠実や潔白はありえません。それは不可能です。人は他の人の神聖な霊と尊い体、すなわち永遠の存在に手を出してはなりません。そのような人は徳を備えている人、あるいは徳高い人とは認められません。こうすることは前世で選択の自由のために戦った、まさにその選択の自由を危うくします。徳は女性のためだけにあると言った人がいますが、それは性別によりません。徳という言葉のラテン語の語源はバータスで強さを意味します。現在は徳には感化する力、時に癒し、あるいは力づける能力という意味があります。このように徳は女性だけでなく全ての人に当てはまります。エルサレムの通りで女性が手を伸ばして救い主の衣の裾に触った時、自分は癒されると知っていました。なぜでしょうか。救い主の清さと力を認めていたからです。救い主は述べておられます。徳の力が私から出ていったのを感じたのだ。救い主がここで述べておられる徳の力とは神権の力です。清く、また主の前で徳高く清くある末日聖徒の男性に常に伴うものです。昨年4月、総大会が終わった後のある寒い日に、新しく召された2人の顧問、メアリー・クック姉妹、アンディブ姉妹とエンサインピークに登りました。私たちは頂上で金色のショールを広げました。それは徳に立ち返るよう呼びかける旗でした。頂上から下を見下ろし、堂々としたソルトレーク神殿を見たとき、徳に立ち返るとは道徳的な清さに立ち返ることに他ならないと再確認しました。徳は神殿の扉を開ける黄金の鍵です。ラセル・M・ネルソン長老が教えたように、教会で行うすべての事柄のもといとなるのは神殿であり、あらゆる活動やレッスン、私たちが行うすべてのことは、主とその聖なる宮を最終目標に置いています。 ブリガム・ヤングはそのことを知っていました。エンサインピークの頂上で私たちもそのことを知りました。世界に向けてこの旗を掲げたとき、徳に立ち返ることが単に必要とされているだけでなく、何にも増して重大であることを知りました。私たちはふさわしい状態で主の聖なる神殿に入り、新鮮な制約を交わして守り、準備され予任されてきた技を実行しなければなりません。清くない者は決して主の宮に入ることができません。救護馬車の御車がアグネスを投資から救ったのと同じように、シオンの山の救い手となり、先祖のために彼らが自分でできないことをしてあげる機会と特権が私たちに与えられています。そのために私たちは神聖な制約を交わし、その制約を守り、神殿の儀式を受けるにふさわしくならなければなりません。皆さん一人一人になすべき大いなる技があります。何を行い、何を決意するかが大切な問題となるのです。皆さんは選ばれた霊たちであり、大いなる末日の技のもとを据える務めに携わるために、時満ちる時代に来るようとどめられていたものである。神殿を建て、そこで儀式を執行することもその大いなる末日の技に含まれるのである。間違いなくサタンの攻撃は激しくなってきています。もし神殿に入る気持ちにならなかったり、引き伸ばしたり、資格を失ったりして、あなたが準備し予定していた技ができなくなるとしたら、サタンの勝ちです。ここで明らかなように、サタンに勝つには、今それを決意するためになくてはならない聖霊の導きを受けられるよう、清くふさわしくなければなりません。また主の聖なる宮に入るふさわしさを持ち続けなければなりません。この状態を迎えているのは先人たちの犠牲と働きのおかげです。私たちがこの日を迎えられるように、開拓者はあらゆるものを、命さえも犠牲にしました。皆さんは偶然に地上に来たのではありません。すべては前世で喜んで受け入れた計画の一部なのです。世界の歴史上、注目すべき特別な立場に置かれているのが皆さんです。皆さんは特別な意味を持つ世代であると言われています。ペテロは皆さんについて語りました。あなた方は選ばれた世代、王国の親権者、聖なる国民である。これほどまでに多くを期待され、預言者、聖文、神権、儀式と制約、神殿、モルモン書、完全な福音など、これほど多くを与えられた時代はかつてありませんでした。皆さんは備えられ、召され、選ばれています。これは皆さんの時代です。私たちが生きているこの騒然とした時代を解説する書物が将来出版されるとしたら、皆さんの貢献はきっと特筆されることでしょう。予任されている任務を成し遂げるには、救い主イエス・キリストに対して揺るぎない信仰を持っていなければなりません。信仰は力の原則であるばかりでなく、行動の原則でもあることを忘れてはなりません。すでに持っている信仰に基づいて行動しなければならないのです。前世で皆さんは非常に深い信仰と良い行いを示しました。アルマは、皆さん一人一人が神の先見の命によって時の初めから召され、備えられていたと言っています。若い男性の皆さん、あなたは神権を受ける準備をしてきました。地上で神の力を行使できるようにするためです。若い女性の皆さん、あなたは他の人々を養い、選ばれた霊たちの母親となるという高貴な賜物と責任を与えられていました。現世での命を創造するという神聖の力を託されたのです。徳高い人々は命の尊厳を重んじています。命を体内に宿し、守り、養い育てるべき方法について、神がお与えになった教えを大切にしています。徳の持つ力以上に強いものはなく、徳高い生活に対する信頼以上に確実な信頼はありません。皆さんは前世で戦いに加わりました。救い主への信仰と証に基づき、父なる神が示された計画を選び取るために戦いました。あなたはその計画が正しいものであり、救い主が言われたことは必ず実行されると知っていました。それはあなたが主を知っていたからです。天上の戦いに中立の立場を取った霊はいませんでした。 それは現在も善悪を選択しなければならない場合にどっちつかずの立場が存在しないのと同じです。主は私の味方でないものは私に反対するものであると言っておられます。皆さんは主の側につきました。任務を与えられることを熱心に求めました。将来求められる事柄を知っていました。どれほど困難であっても神から与えられる使命を果たせば人々の役に立てることを知っていました。現代の預言者の一人は皆さんとこの時代についてこのように述べています。約6000年間神は皆さんを再臨の前の末日にこの地上に生まれてくるよう取っておかれました。神は最後の真剣時代のために一番強い子供たちを取っておかれました。王国に勝利をもたらすためです。皆さんはこうした時代に生まれました。皆さんは神に会う用意をする世代なのです。預言者たちはあらゆる時代を通し将来到来する私たちの時代を待ち望んできました。何十億というこの世を去った人々、そしてまだ生まれていない人々が私たちに目を向けています。もう間違わないようにしましょう。皆さんはこのために確かに選ばれた人々なのです。ペテロは初期の生徒たちに宛てた手紙の中で信仰に徳を加えるようにと記しました。徳のない信仰はやがて弱って死んでいきます。徳がないと純粋でないからです。徳のないところに強さはなく冷静もありません。自分が何者かを本当に理解したら清くならなければなりません。清さは霊的な力の先駆けとなるからです。私がお話ししている力は世の中で目にしている力とは違うものです。名声、地位、外見の良さ、財産などとは無関係です。私が言う力と強さは徳、すなわち純潔と性的な清さと密接な関係を持っています。私たちが住む世界では清潔や純粋ということに関心が集まっています。きれいな空気、清潔な環境、水、食べ物などです。地域によっては汚染防止の法律があり、政府の出資で環境保護機関が設置され、空気や水や食品の汚染物質によって私たちの健康が害されることのないよう監視しています。けれども看板やテレビ、娯楽、メディア、インターネット、その他のメディアに見られるポルノグラフィーという道徳的な汚染については社会で多めに見られています。際どい歌詞、音楽、言葉を通して思いを汚す者に対しても寛大です。私たちはある意味で生活の中で清潔さと高品質を追求していながら、道徳的には汚染されるままになっているのです。社会から徳が失われているのは社会、経済、政府の多くの問題と深く結びついていると思います。信仰と家族の崩壊や財政不安は社会から徳が失われたことと密接な関係があると思います。私は徳に立ち返ることによって国全体が救われると確信しています。社会改革が求められていますが、本当に必要とされているのは道徳観の改革でしょう。徳に立ち返るよう訴える声です。イエス・キリストの回復された福音を含めて多くのものを与えられている私たちが、徳の回復について世界を先導しなければ、一体誰がするのでしょう。皆さんは前世で指導者として、今の社会で危機に瀕しているあらゆるものを擁護していました。社会のあらゆる分野に影響を及ぼすべく準備している末日聖徒イエス・キリスト教会のヤングアダルトの皆さんは率先してこの回帰運動に携わらなければなりません。第二次世界大戦中の危機的な時期にウィンストン・チャーチルは連合国の国民を奮い立たせるために言いました。我々の目的は何か。私は一言で答える。勝利。いかなる犠牲を払い、恐怖があろうとも、その道がいかに長く辛いものでも勝つことだ。なぜなら、勝利がなければ生き残れないからだ。若い男性と若い女性の皆さん、今晩私はウィンストン・チャーチルの言葉を少し変えて、戦いに加わっている皆さんに呼びかけたいと思います。現在の我々の目的は何か。私は一言で答える。徳。 いかなる犠牲を払い、いかなる反対があろうとも、悔い改めの道がいかに長く辛いものであっても、徳を得ることだ。なぜなら、徳がなければ勝利はないからだ。モルモン書でヒラマンと若い兵士たちは、その徳と母親たちの証を信頼したことで知られています。彼らは託されたことは何であろうと、いつでも誠実に果たす者たちであった。彼らは誓約を守り、親たちも誓約を守れるようにするために戦いました。彼らの目的は勝利であり、彼らに強さを与えたのは徳でした。モロナイも自分の生きていた時代の堕落した社会について報告しています。人々はことのほか堕落し、不道徳であって、あらゆるものに勝って最も大切で尊いもの、すなわち純潔と徳を大切にしなかったと記しています。私たちの社会はこの状態まで到達しているでしょうか。過去には純潔の律法を破った者は赤の A というアルファベットの文字のついた服を着せられ分けられる時代がありました。今では反対にそのようなレッテルが正しい人に貼られているようです。皆さんの世代はどのようなことで世に知られるようになるでしょうか。寛大な世代、消費志向の世代、冷戦時代の世代、あるいはハイテク時代の世代でしょうか。仮想現実の世界に引き込まれた世代でしょうか。それとも清さと徳によって知られ、徳に立ち返るために世界を先導した勇気と強さを持つ世代として知られたいでしょうか。あなたの生活が非常に清く、あなたの確信が強いために社会が驚きの目を向けて、その進む道を変え、世界を変えることになるでしょうか。皆さんは救い主が戻られる時のために準備をしています。罪を憎み、御国にふさわしくなるために心構えと準備を今からしなければなりません。再臨の日に万国の民は次のように言うと予言されています。さあ、私たちは主の山に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちは主の道を歩もう。律法はシオンから出るからである。主の山に登るとき、皆さんは指導者となっているでしょうか。これを実現させるには私たち一人一人が徳を守らなければなりません。若い女性は自分の徳を守ってください。モロナイが言ったように、それはあらゆるものに勝って最も大切で尊いものです。皆さんにとっても同じです。皆さんは神の娘であり、現世の命を創造し、天の御父のえりすぐりの清い霊の母となる神聖な力を備えています。それは尊い娘たちに対する神の最も大いなる賜物です。標準に従い、慎みのある服装と行動を心がけ、徳高い生活を送ることにより、その力を守ってください。思いと行いを清く保つことにより、その力を守ってください。神からいただいた賜物を他人にもてあそばれてはなりません。この力を守ることによって、あなたとあなたの家族と後の世代の人々が強められ、祝福されるのです。そして若い男性の皆さんも徳を守らなければなりません。皆さんは地上で神に代わって祝福したり働いたりするために神権の力を授かっています。主はすべての神権者に対して、私の前で徳高く清くあるようにしなさいと言われました。あなた自身の徳、思い、見るもの、口に出す言葉、行動を清く保ってください。ポルノグラフィーによって自分の持つ力を衰えさせないでください。神から託されている神権の力を行使できるよう清さを保ってください。モロナイは徳についての昔の預言者の教えを要約して私たちに語りかけています。試しの生涯にあって賢くありなさい。あらゆる不信心を取り除きなさい。求めるものを自分の欲望のために無益なものにせず、むしろどんな誘惑にも負けず、誠の生ける神に仕えようという確固とした決意を持って求めなさい。数年前の感謝祭の前日、私は女性たちのグループと早朝のランニングに参加していました。それは感謝祭ランと呼ばれて、走っている間、感謝していることを数え上げることになっていました。強く健康な体に感謝しますと私が言った時でした。道路に張った薄い氷に足を滑らせ転んでしまったのです。 起き上がろうとしたとき、大怪我をしていることに気づきました。くるぶしの少し上の骨が折れていることが分かったのです。なぜそれが分かったかを皆さんにお話ししたら、私はここで気絶してしまうと思うのでやめておきます。もし私が NFL のフットボール選手だったら、その晩のトップニュースになっただろうと夫から言われました。早朝の薄暗い中で道に体を横たえ助けを待っていると、スピードを下げながら近づいてくる車のヘッドライトが見えました。ブレーキを鳴らして車が止まり、男性が飛び出してくるとこう言いました。止まって本当に良かったです。道の真ん中に捨てられたゴミ袋だと思いました。
I felt like one.
自分としてはそんな感じでした。教会員かどうかを尋ねると彼はそうですと答えました。痛みがひどく、あとどれくらいそんな状態でそこに横たわっていられるかわからなかったため、彼に祝福してくれるよう頼みました。すると彼は、私にはできません、ご主人からしていただいた方がいいでしょうと言い、車に戻ると言ってしまいました。私は病院に着くと車椅子で応急処置室の小部屋に運ばれ、そこで手術を待ちました。やがて小部屋を仕切ったカーテンが開けられ、夫と5人の息子全員が顔を見せました。彼らに囲まれ頭に手を置かれた時、私は彼らの清さ、力、強さを感じました。若い男性の皆さん、必要とされた時にすぐ神経の力を行使できるように自らを清く保ってください。その日、私は徳と清さを持って行使された彼らの神経の力によって祝福を受けたのでした。私は一人の徳高い若い女性または男性が御霊の導きにより世界を変えることができると心から信じています。でも世界を変える前に自分自身を変えなくてはなりません。ボイド・K・パッカー会長は、私たちは霊に害を及ぼす毒性が広がりつつある環境で生活していると述べています。毒が広がる世の中で徳高い生活を送るため、私たちは今すぐ何ができるでしょうか。第一に悔い改めることです。今晩この話を聞いている方々の中には、自分は徳高くないと感じる人や間違いを犯したことがある人もいるでしょう。だからこそ徳に立ち返ることが非常に大切なのです。戻ることができるということをぜひ分かってください。変わることができるのです。マラソンの途中で道を間違いに気づいたら、そのまま走り続けるでしょうか。即座に戻ることでしょう。なぜなら、そうしなければ貴重な時間やエネルギーを無駄にし、体力を消耗し、余分に走る距離や時間のためにマラソンを完走するのがさらに辛くなってしまうからです。間違った道をそのまま走ることはありません。どれほど長く走っても決してゴールに到達することはないからです。ところが、道徳的な過ちを犯した多くの人には次のような囁きが聞こえてきます。お前は過ちを犯した、変えることなどできない、誰にもわからないさ。皆さんに申し上げます、そのような声を信じないでください。サタンは皆さんが変わることはできないと考えるように望んでいますが、それは真実ではありません。いつでも戻ることができます。贖いがあるからです。モンソン大官庁は過ちを犯した人々にこう述べています。皆さんの中に道を踏み外した人がいるなら、再び清くふさわしくなれるよう助けてくれる人がいます。ビショップや支部会長は皆さんを心配し助けたいと望んでいます。悔い改めの過程において理解と思いやりを持って全力を尽くして助けてくれます。皆さんが再び主の御前に義を持って立てるようになるためです。皆さんの中には虐待にあったり、他人の罪の犠牲者になったりした人もいるでしょう。モロナイが述べているように、あらゆるものに勝って最も大切で尊いもの、すなわち純潔と徳を奪われたことがある人です。そのような人に知っていただきたいのは、癒されることが可能だということです。救い主の贖いがあるからです。罪を犯したのではないので、自分が咎めを受けることはありませんし、悔い改める必要もありません。救い主は私たちの罪や不完全さのために苦しまれただけでなく、私たちの悲しみを受けられたのです。主は無限の贖いを通して皆さんを癒し、平安を与えてくださいます。 すぐに主のもとへ行ってください。主は皆さんの祈りを聞き答えてくださいます。私はこの教義と悔い改めの原則に心から感謝しています。それがなくては誰も父なる神と救い主イエス・キリストの身元で住むのにふさわしい清さを持って天の家へ帰ることはできません。この末日に神権の権能が地上に回復されたことに感謝しています。そのおかげで私たちは徳に立ち返るために必要な助けを受けることができるのです。またこの権能の力により私たちはふさわしい状態で聖餐に預かるとき、世の汚れに染まらずにいることができます。私たちは毎週聖約を新たにするときに戒めを守り、主の御名を受け、いつも恩公を覚えることを約束します。すると主はその代わりに私たちがいつも恩子の御霊を受けられることを約束してくださるのです。誘惑と魅惑に満ちた世にあって、私たちはおのおの聖霊の導きを受け、認識し、それに頼ることが何よりも大切です。この驚くべき賜物は私たちになすべきことをすべて示してくれます。これは驚嘆すべき約束です。聖霊は神界のお一方だからです。聖霊には教える、証しする、慰める、警告するなどの役割があります。またこの貴重な賜物には清める、性別するなどの力もあります。このようにして聖霊と徳とは分かち難く結びついています。私たちは人聖霊によって清められます。すると私たちは悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行うようになるのです。第二に、注意して友達を選ぶよう警告します。今日の技術社会では、人間を相手にするよりも人間ではないものを相手にする時間の方が多くなることがあります。人間の友達については非常に注意深くなる一方で、私たちに影響を与えるその他の相手に対してはほとんど考慮しないことがあります。あらゆる種類のメディアは非常に力強い影響を及ぼします。私たちは皆この世で経験を積むために三つの貴重な賜物をいただいています。それは肉体と時間、それに選択の自由です。サタンは私たちに何の目的もない非生産的な、あるいはさらに悪い不道徳な楽しみに時間を使うよう誘惑するでしょう。そしてこっそりやるなら自分の行為は誰にも影響を及ぼさないと信じ込ませ、騙すでしょう。こうなるとサタンの勝利です。私たちは徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば、これらのことを尋ね求めるものであると信じています。仮想の友達でなく徳高い友達を求めてください。徳は徳を愛し、光は光に結びつくことを忘れないでください。これは人間関係についての聖句です。永遠の友達や伴侶を求める際には、相手や永遠の伴侶に求める特質をすべて書き出したリストを作るだけで終わってはなりません。そのような特質をあらゆる時、事柄、場所において自分が身につける必要があるのです。第三に、厳格な訓練を受けることです。マラソンに出る訓練を受けるときには、長距離を走る準備をするために厳格な訓練の計画を立てなければなりません。同じ考え方が人生にも当てはまります。自分の人生という最も重要なレースを走る私たちも厳格な訓練の計画が必要です。成功させる要素には、常に御霊の導きを受けて生活するために毎日必ず行う事柄があります。それぞれ人によって異なるものもありますが、常に必要なのは日々の祈りです。主は祈りを聞き、答えてくださいます。これは真実であると明かしします。私たちの課題は答えを聞き、気づくことのできる状態でいるということです。また厳格な訓練として毎日モルモン書を読むことが挙げられます。ジョセフ・スミスは、人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができると述べています。モルモン書はイエス・キリストを信じる信仰を増してくれます。また信仰により誘惑に打ち勝つことができます。この記録は皆さんと皆さんの世代のためにあります。ほんの5分でも毎日読むなら生活が変わります。私はこれが真実だと知っています。私も大勢の人々と同じように実行してきたからです。 もし私たち一人一人が今から毎日ほんの5分間毎日読むことを今晩決意するなら、5年後にはどのような変化が現れるか考えてみてください。最後に微笑まなければなりません。微笑むとき自分が誰であるか思い出してください。なぜなら皆さんは天の御父の息子娘だからです。主は皆さんを名前でご存知です。皆さんを信頼し愛しておられます。ですから微笑みましょう。これは基本的な訓練ですが、毎日やるべきことです。特に立ち返るための出発点です。もう一つだけ提案を加えさせてください。完全な希望の輝きを持って力強く進むということです。落胆しないでください。特にまだ学生時代のこんな早い時期に落胆してしまわないでください。皆さんの旅路は時には困難なこともあり、いつもたやすいとは限りません。私は聖文を研究してきて、主は主の選民を何度も居心地の良い状況から取り去り、真に重要な事柄について民に教えてきたことが次第にはっきりと分かってきました。例えばヤレド人も旅の最初に海岸に着き、そこで4年間過ごしました。まさしく居心地の良い場所でした。実際にあまりにも快適だったので、主に恋願うことを忘れてしまいました。しかし主は民に違う経験をさせようと考えておられました。主はヤレドの兄弟を3時間懲らしめられました。またこれから先の旅は海の深みに沈められ風に吹きつけられるなど困難なものになることを前もって教えてくださいました。しかし同時に次のような美しい言葉でヤレドの兄弟を安心させました。私はこれらのものに対してあなた方を備えさせる。主は道を備えてくださるのです。私たちが進んで居心地の良い場所を離れるなら、大きな祝福と豊かな知識を得るでしょう。でもそうした祝福を私たちは過小評価していると私は時々考えます。ニファイが言ったのもそうした理由からでしょう。シオンでのんきに暮らす者は災いである。すべてが良いと大声で叫ぶ者は災いである。誠に人の訓戒に耳を傾け、神の力と聖霊の賜物を否定する者は災いである。私たちの世代の人々は見物人や批評家になる傾向が強いと言われています。私が鏡に貼っている好きな言葉を紹介しましょう。批評家は強い人でも失敗することやどうしたらもっとうまくできたかを指摘しますが、重要なのはそのような人ではありません。名誉の冠を与えられるべきなのは実際に物事を行っている人です。誇りまみれになり血と汗を流す人、惜しく努力し、どんなに努力しても間違いや欠点は避けられないために何度も試行錯誤を続ける人です。強い熱意と献身を示し、価値ある理想のために全身を打ち込む人です。そのような人はうまくいけばついに高い目標を達成し勝利を手にします。最悪の場合にはたとえ失敗しても多大な努力を注いだものとして勝利も敗北も知らない冷淡で臆病なものとは決して同列に並ぶことはないのです。見物人や批評家にならないでください。皆さんは前世ではそのような人ではありませんでした。日和見主義者でなく確固たる立場を持っていました。皆さんや皆さんの考えを受け入れないために許容範囲を広げるべきだと主張する人々に譲歩しないでください。前世で守り選択したことが全て今この現世で起きているのです。疲れたり取り乱したり資格を失ったりしないようにしてください。居心地の良いぬるま湯から進んで抜け出し、完全な希望の輝きを持って力強く進んでください。世界各地で若い末日生徒の女性たちが特に立ち返るよう積極的に呼びかけています。若い女性たちが数人の若い女性と一緒に山へ登り、特に立ち返り清さを保つ強い決意を示す各自の旗を挙げました。皆さんも一緒に参加しませんか？自分自身の旗について考えてください。世界の人々へ伝える唯一の、あるいは最後のメッセージを書くとしたら、自分の旗に何と書くでしょうか？どのような旗になるでしょうか？ 別の時代に別の場所でもう一つの旗が掲げられました。旗を上げたのはモロナイという勇敢な人であり、正義の理想に全力を尽くした人でした。当時の社会は混乱の世の中でした。モルモン書には権力と富と地位を求める欲望により最も強く断固とした人が少しずつ毒を盛られたと記されています。言い換えると、初めのうちは妥協せずに揺るがず堅固であった人々も次第に妥協するよう説得させられたのです。アレクサンダー・ポープは少しずつ毒されるというのがどういう意味か詩の中で見事に表現しています。悪徳は醜悪極まる風体の怪物、見るだけならば憎まれるべき運命にあるのに、見ることが多ければその顔になれ、まずは辛抱、ついで憐れみ、果ては抱擁と来る。モロナイが自由の旗と呼んだ旗を挙げたのはこのような状況でした。家族、女性や子どもたち、宗教、神を擁護する呼びかけの旗です。モロナイは日和見主義者でも消極的でもなく、悪を容認することもありませんでした。正義を貫き大胆に前進しました。聖文は皆さんの多くがモロナイのようになればどうなるかという言葉でモロナイの人物像を伝えています。もし過去、現在、未来のすべての人がモロナイのようであれば、見よ、地獄の力でさえも常しえにくじかれてしまい、また悪魔は決して人の子らの心を支配する力を持たないであろう。皆さんは自由の旗です。清く徳高い皆さんの生活は地上の国々が見上げる旗です。その旗を見上げる人は神の宮へやってきます。徳を保つなら聖霊の導きを受け、自身の徳が神殿へしばしば来るのにふさわしい資格となります。推薦状を持っていない人は今こそ推薦状を受けるのにふさわしくなる時期です。これは皆さんの技です。ますます暗くなる世の中にあって、神殿は皆さんに強さと守りを与える拠り所となるでしょう。また皆さんだけでなく国民に向けて掲げられる旗となるでしょう。徳に立ち返るとは神殿に戻ることであり、神殿に戻ることは救い主の身元に戻ることです。41年前、私はソルトレーク神殿の祭壇にひざまずき、今晩壇上で私のそばにいる素晴らしい男性と誓約の絆を結びました。その決意はそれ以後の年月に大きな変化をもたらしてきました。皆さん一人一人に申し上げようとしているのは、神殿へ入ってくださいということです。今道を間違えないようにしてください。自分が誰であるかを忘れないでください。主の神聖な宮で待ち受けている祝福を受ける資格を何者にも奪われないようにしてください。教義と誓約121章の言葉を分かち合いたいと思います。それは召され選ばれ勇敢に耐え忍ぶ人に向けた言葉です。ジョセフ・スミスや初期の教会で苦難に満ちた日々を送っていた生徒たちのためであるとともに、苦難に満ちた時代に生きる皆さんのために言われた言葉でもあります。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。徳高い生活を送るとき、私たちは神の御前で自信を持って立ち、清く神のようになれると約束されています。また徳高いゆえにまさしく神の神権である神権の権能を約束されています。さらに常に聖霊を伴侶にできるよう約束されています。聖霊は証、導き、警告、慰めを与えてくださり、性別してくださいます。そして最後に私たちは神の賜物の中で最も大いなる永遠の命を得ると約束されています。徳高い生活を送るとき、神のような生活を送る神々になるのです。神のようになり、神のような清さを身につけるようになります。シオン、すなわち心の清いものになる旅は、皆さんや私が持っているすべてを取り去るでしょう。人生で最も重要なレースを走る備えをするときに、私たち一人一人が居心地の良い場所から抜け出すという願いと強さを持てるよう祈っています。アグネス・コールドウェルのように手を伸ばし主の御手を取ってください。 主は私たち一人一人に約束しておられるからです。私はあなた方に先立って行こう。私はあなた方の右におり、また左にいる。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。天の御父とその御子イエス・キリストは生きておられます。そして救い主の再臨と私たちの永遠の称栄のために、主の聖なる神殿で行われる偉大な技に携わるとき、私たちを備えてくださることを私は証しします。これらのことをイエス・キリストの御名によってお話しします。アーメン。